主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。
主の恵みがありますように。
さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。教会福音賛美歌348番、信仰こそ我が身を助ける杖を賛美します。最初に歌詞をお読みします。信仰こそ我が身を助ける杖、戦いの時の強き剣、恐れも危険も誘惑も超えて御国を目指して勇み進む。険しき山地も草の延べも確かな主の手に導かれて、心強くされ惑わしも越えて御神に近づく道を歩む。信仰こそ確かな旅の助け、偽りを破る鋭き剣、すべての聖徒を励まし続ける御霊の力を与えたまえ。全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、御前には隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、 ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように、私たちの救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。一同で、憐れみ深い神よ、私たちはあなたに対して罪を犯したことを告白します。思いと言葉と行いにおいて禁じられたことを行い、すべきことを怠りました。私たちは心と知性と力を尽くしてあなたを愛しませんでした。自分自身のように隣人を愛することもできませんでした。憐れみのゆえに、これまでの私たちをお許しください。今ある私たちを作り変え、私たちのこれからの歩みを導いてください。そうすれば喜び、あなたの道を歩むことができます。あなたの聖なる皆の栄光が現れますように。アーメン。しばらく個人的な告白を黙祷のうちにいたしましょう。福音の確証、許しを与える福音の御言葉を聞きましょう。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主は咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。アーメン。平和の挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。
主の平和があなたと共にありますように。
教会福音賛美歌454番、私の命を賛美します。私の命、主に捧げます。ただ主の愛に満たしてください、満たしてください。私の手足、主に習います。この声はただ主をたたえます、主をたたえます。私の口は主を伝えます。すべての富はただ主のために、ただ主のために。私の意思を主に委ねます。心をすべて収めてください、収めてください。私の愛を主に注ぎます。主の御形にお作りください、お作りください。歌いましょう。
みんな戸惑ってるかな。5人ぐらいしか私を入れて司会者を除くとこ2人で、
yeah.
事洗礼を行います。やるときに これよりルカ・ボッカネウラ兄弟の幼児洗礼式を執り行います。私たちは洗礼によって神が制定された恵みの契約に入り、神はこの契約において私たちに新しい命を与え、悪から守り、愛のうちに育んでくださいます。恵み深い神は初めからこの契約に私たちの子供たちを含めてくださいました。生ける神はアブラハムを召して次のように契約を立てて祝福を約束してくださいました。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。時至って神はご自身の御子イエス・キリストを使わして私たちの救い主としてくださいました。死は十字架の死によって贖いを成し遂げ、死者の中からよみがえられて、罪の許し、新しい命、御国の祝福をお与えくださいました。主イエスはこの恵みの契約が子どもたちにも約束されていることを明言して、次のように仰せになりました。子どもたちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。それゆえ、神のすべての約束を私たちと同様に子どもたちのものでもあります。そして子どもたちは洗礼によって神の子どもとして、性別されている恵みを教えられなければなりません。それは子どもたちが成長したときに、彼ら自身の信仰と献身によって神に従うようになるためです。聖約。マーク・ボッカネグラ兄弟、恵み・ボッカネグラ姉妹、あなた方はあなた方に与えられた幼子が恵みによる契約の子であることを信じますか？
信じます。
あなた方は幼子にイエス・キリストの血による罪の贖いと聖霊による神聖の恵みが必要であることを認めますか？
認めます。
あなた方は自分の救いのためにイエス・キリストにより頼むように、幼子の救いのためにも唯一の救い主イエス・キリストにより頼みますか？
より頼みます。
あなた方は神の恵みにより頼み、幼子の前に経験の模範を示し、幼子と共にまた幼子のために教理を教え、御言葉に基づく主の訓導と訓戒のうちに幼子を養育するよう努めることを約束しますか？
約束します。
洗礼を授けます。ボッカネグラ、父と子と聖霊の御名によって洗礼を授く。アーメン。
アーメン。
お祈りをいたします。主があなた方を祝福し、あなたを守られますように。主が御子をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。ハレルヤ。アーメン。
アーメン。
ルカ・ボッカネグラ兄弟です。よろしくお願いいたします。、はい、続いて 洗礼式を行います。これより大場マナセ姉妹の洗礼式を執り行います。私たちの主イエスキリストは洗礼を定めた福音の御言葉を聞きましょう。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。教会は主イエスのこの命令に従って信者とその子供たちに洗礼を授けるのです。聖約。大場マナセ姉妹、あなたは洗礼を授けられることを望みますか？
望みます。
今ここに洗礼を志願するあなたは主イエスキリストを信じる信仰を言い表し教会の信仰を告白することが求められています。それによりあなたは神の恵みの契約に預かって新しい命に養われ悪から守られ愛のうちに育まれるのです。大場マナセ姉妹、あなたは天地の作り主なる生ける神のみを信じますか？
信じます。
あなたは自分が神の御前に罪人であり神の怒りに値し神の憐れみによらなければ望みのないことを認めますか？
認めます。
あなたは主イエスキリストを神の御子また罪人の救い主と信じ救いのために福音において提供されているキリストのみを受け入れこの方にのみより頼みますか？
より頼みます。
あなたは聖霊の導きに信頼しキリストの体なる教会の一員にふさわしく生きることを決心しますか？
決心します。
洗礼を授けます。大場マナセ姉妹、父と子と聖霊の御名によって洗礼を授く。アーメン。お祈りをいたします。主よ、あなたのしもべである大場マナセ姉妹を天の恵みによって守ってください。姉妹が永遠にあなたのものとして保たれあなたの永遠の御国に至る時まで日々あなたの聖霊によって満ちあふれますように主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。大場マナセ姉妹、あなたは神の子供です。よろしくお願いいたします。続いて信仰告白式をいたします。信仰告白式は幼児洗礼を受けた恵みの契約の子供が成長して自覚的に救い主イエスキリストを信じる時に行う式です。これより大場俊兄弟の信仰告白式を執り行います。かつて生ける神がアブラハムの子孫に立てられた永遠の契約を思い起こしその契約がここに実現されたことを感謝いたします。聖約。大場俊兄弟、あなたは次の信仰を告白し聖約することが求められています。それによりあなたは神の恵みの契約に預かって新しい命に養われ悪から守られ愛のうちに育まれるのです。大場俊兄弟、あなたは天地の造り主なる生ける神のみを信じますか？
信じます。
あなたは自分が神の御前に罪人であり神の怒りに値し神の憐れみによらなければ望みのないことを認めますか？
認めます。
あなたは主イエスキリストを神の御子また罪人の救い主と信じ、救いのために福音において提供されているキリストの御を受け入れ、この方の御により頼みますか。
より頼みます。
あなたは聖霊の導きに信頼し、キリストの体の教会の一員にふさわしく生きることを決心しますか。
決心します。
あなたは神の栄光を表すために最善を尽くして教会の礼拝を守り奉仕し、教会を維持することを約束しますか。
約束します。
あなたは日本長老教会の政治と訓練に服し、その純潔と一致と平和のために努めることを約束しますか。
約束します。
お祈りします。恵み深き聖なる神よ、永遠よりのあなたの選びを現れて、今日ここに大場俊兄弟が主イエスキリストの贖いを信じる告白を新たになすに至ったことを感謝いたします。これまで賜った深く愛のご加護を賛美いたします。願わくは今後も大場俊兄弟が聖霊の導きのもとに誘惑に打ち勝ち、教会の徳を立て、主の栄光のために生きることを得させてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
大場俊兄弟、よろしくお願いします。続いて転入式をいたします。転入式は日本長老教会以外の教会ですでに洗礼を受けている兄弟姉妹が日本長老教会に入会する式です。これより和田直樹兄弟の転入式を取り行います。和田直樹兄弟はすでにキリスト者として教会に加わり、主の証人として生かされてきました。この度神の摂理の御手に導かれて、この教会に転入会し、共に教会の使命を果たそうと願っておられます。信仰告白によってその志が祝福されますように。和田直樹兄弟、あなたは天地の造り主になる生ける神の御を信じますか。
信じます。
あなたは自分が神の御前に罪人であり、神の怒りに値し、神の憐れみによらなければ望みのないことを認めますか。
認めます。
あなたは主イエスキリストを神の御子また罪人の救い主と信じ、救いのために福音において提供されているキリストのみを受け入れ、この方にのみより頼みますか。
より頼みます。
あなたは聖霊の導きに信頼し、キリストの体なる教会の一員にふさわしく生きることを決心しますか。
決心します。
あなたは神の栄光を表すために最善を尽くして教会の礼拝を守り奉仕し、教会を維持することを約束しますか。
約束します。
あなたは日本長老教会の政治と訓練に服し、その純潔と一致と平和のために努めることを約束しますか。
約束します。
お祈りします。恵み深き聖なる神よ、永遠よりの深いご摂理によって、今日ここに和田直樹兄弟が信仰告白を新たにし、信徒として礼拝奉仕に励もうとしておられることを感謝いたします。願わくはよくその賜物を生かして神の栄光を表すために尽くすことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。和田直樹兄弟です。言葉の宣教のために聖書朗読をいたします。吉脇14章6節から15節時間があるので15章の13節から19節までも合わせて朗読いたします。ユダ族の人々がギルガルのヨシュアのところにやってきた。その一人ケナズ人エフンネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシバルニアで 私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはよくご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察させるために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。私は自分の心にある通り彼に報告しました。私と共に登っていた私の兄弟たちは民の心をくじきました。しかし私は私の神主に従い通しました。その日モーセは誓いました。あなたの足が踏む地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたは私の神主に従い通したからである。ご覧ください、イスラエルが荒野を歩んでいた時に主はこの言葉をモーセに語って以来45年、主は語られた通りに私を生かしてくださいました。ご覧ください、今日私は85歳です。モーセが私を使わした人同様に私も今も私は壮健です。私の今の力はあなたの力と変わらず戦争にも日常の出入りにも耐えうるものです。今主があの日に語られたこの産地を私にください。そこに穴首人がいて城壁のある大きな町々があることはあの日あなたも聞いていることです。しかし主は私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。ヨシュアはエフンネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続して与えた。このようにしてヘブロンはケナズ人エフンネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名はかつてはキリアテアルバであった。これはアルバがアナク人の中最も偉大な人物であったことによる。こうしてその地に戦争は止んだ。15章13節から。ヨシュアは自分への主の命により、主の命によりエフンネの子カレブにユダ族の中でキリアテアルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えた。アルバはアナクの父である。カレブはそこからアナクの3人の息子シェシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った。これはアナクの子である。そして彼はそれからデビルの住民のところに攻め上った。デビルの名はかつてはキリアテセフェルであった。その時カレブは言った。キリアテセフェルを撃ってこれを攻め取る者に私の娘アクサを妻として与えよう。カレブの同族ケナズの子オテニエルがそれを攻め取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。嫁ぐ時彼女は夫に自分の父に畑を求めるようにしきりに促した。彼女がロバから降りるとカレブは、あなたは何が欲しいのかと彼女に言った。アクサは言った。私にお祝いをください。ネゲブの地を私にくださるのですから湧き水をください。そこでカレブは上の水と下の水を彼女に与えた。ここからカレブ家の異常な信仰と題してマーク・ボッカネグラ牧師に説教していただきます。
アッパーホテルの皆さん、そしてインターネットの皆さん、おはようございます。いやー、もう本当に素晴らしい日ですね。はい、じゃあ一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日はあなたの主の日です。そして主の日でもありますが、私たちに安息を与える日でもあります。心から感謝します。今日この礼拝の中で奇跡が起こりました。私たちの心は罪に死んでいたものですが、今日3人の人が信仰を告白しました。洗礼を受けた小学生、 信仰を告白した大学生、この群れに転入した社会人、それぞれ違う背景、違う性格、違う歩みをしていますが、エフェソ4章に書いてあるその事実が、まあ、確認されました。私たちが召されたその召しっていうのは一つである。私たちは一つの体である。私たちは一つの御霊に結ばれています。私たちの信仰は一つであり、私たちのバプテスマは一つである。今日この礼拝の前に、その御言葉の前にその事実を見ることができて本当に感謝します。神様、これは本当にお祝いの時ですが、この礼、私たちがこの礼拝に招かれた目的としては、神様が私たちに安息の福音を語られたいという気持ちがあったから私たちを招かれました。どうか今日の御言葉を聞いて、私たちはどういう信仰を持っているのか、私たちはどういう信仰告白をしているのか、そして神様の約束っていうのはどういうものだったのか、どういうものであるかっていうことを確認できる時になりますように、この時間をお守りください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。海浜幕張恵み教会では、ヨシアキのシリーズをやっています。でちょうど私たちは14章です。で皆さん、いや、こういう信仰告白 の、 その式とかあるときに、ヨシアキを続けるのかと皆さん思ってるかもしれないんですけど、実は今日の箇所はもう今日の、式に本当に合った式なので、今日のこの箇所から説教させていただきます。で本日の箇所を通して、私たちはカレブ家の強い信仰と模範を見ることができます。で普通の人から見ると、いやー、カレブ家のね信仰ってね、ちょっと異常で極端な、ちょっと盲目的、感情的、ちょっとクレイジーな信仰だなって思うかもしれません。しかし今日の箇所を読むと、蓋を開けてみると、かなり理にかなった冷静で客観性のある落ち着いた信仰だと分かります。で本日の聖書箇所の流れを見て、カレブ家の信仰から覚えていただきたい3つのポイントを見ていきたいと思います。じゃあまず今日の聖書箇所の流れを見ていきましょう。ヨシアキを初めて読む方もいらっしゃるかもしれませんので、今までの流れを振り返りたいと思います。神様は神の民に約束の地を与えてくださると約束されました。2000BC ぐらいですね、そういうふうに約束が与えられました。もし民がその約束を信じるなら、その地を与えてくださるということでした。そして神の民はさまざまな試練を通り、450年後にその約束の地が与えられたんですね。これは1400BC ぐらいですね。で前回のヨシアキの説教では、神様が約束の地を条件付きで民に与えてくださったことを学びました。でその条件は何だったとか、条件は神様に従わないものを神の王国である約束の地から追い出すという条件でした。そして13章の説教では、神の民は引き継ぐ条件をほぼもう完成したなと、そういう状態に満足してしまって、与えられた条件を最終的に完璧に満たすことができなかったんですね。でその歴史を見ると、約束の地を失うことになったんです。しかし、そのちょっと悲しい話の中で、本日の箇所の主人公であるカレブの模範を通して、どうやって条件を満たすことはできるのか、信仰の本質は何なのかということを学ぶことができます。で、今日の箇所のシーンなんですけど、場面なんですけど、神の民のリーダーであり神様の代表であるヨシュアがカレブの部族ユダに 割り当て地を与える、まあ、割り当てを伝える寸前に、まあ、カレブがもう堂々と神の民の前でヨシュアに単刀直入にもう話しかけます。で、85歳のカレブはこういうふうに求めます。一番強くて敵の多い割り当て地をくれと、私が巨人のアナク族を追い払う、そういうふうにヨシュアに求めます。えっ、まず皆さんにまあ理解していただきたいのは、まあ、これがどれほどあの無茶なお願いなのかということですね。なぜなら、まあ、神の民が割り当て地をいただいたら、まあ、その地域の人々を追い払う必要があるので、まあ、普通に、まあ、考えたら最も弱くて敵の少ない割り当て地を願うでしょう。しかし異常で極端な、まあ、悪く言えば盲目な宗教心と言えるかもしれませんが、カレブの話をよくよく聞いてみると、まあ、非常に冷静に考えていて理にかなっている信仰を持っていることが分かります。で、ヨシア14章16節から11節でカレブは今までの経過を神の民の前で説明しています。カレブはまず神の民に約束の地に入る前の話を思い出させました。神様は民がアラノ、まあ、カデシバルネアという、まあ、ところなんですけどにいたとき、カナンという地をお与えになると約束されました。そしてヨシアの前のリーダーであったモーセが約束の地を偵察するために、まあ、12人の兵隊を派遣しました。で、そのうちの2人が、ヨシアとカレブだったんですね。で、彼らが、まあ、偵察し終わったときに、あの約束の地がどれほどいい土地なのかを、まあ、神の民に伝えました。で、ここは、まあ、12人中12人は、いや、すごくいいところですよって言ったんですね。しかし、ヨシュアとカレブ以外の10人は、カナン人の強さと、彼らの町の壁を見て、もう恐れていました。まあ、特にですよ、巨人のようなアナク族、いや他の人を倒してもアナク族は絶対倒せないっていう、そういう恐れを持っていて、あの神のために約束の地へ行かない方がいいよって10人 の偵察隊が言いました。しかしその時に、あの45歳ぐらいでしょうか、あのカレブはこう言いました。民数記13章、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。で、カレブはもう、まあ、勇敢なカレブはそう言いますよね。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。そういう議論がありました。で、その後神の民はカレブとヨシュアをもう無視したんですよ。カナン人を非常に恐れ、約束の地へ行くよりもアラノに残りたかったんですね。そしてモーセ、アロンに対して実はクーデターを起こしたんですね。つまり神の民は、いや、カレブはちょっと変だよってカレブを完全に否定し、クレイジーで頭がおかしい異常な宗教心を持っている信者だ、そういうふうに決めつけたんです。しかしそう言われてもカレブの信仰はぶれませんでした。そして結果的に吉明を読むとカレブの言った通りになりました。ですから、まあ、普通にちょっと考えこの歴史を振り返れば、クレイジーで盲目的感情的になったのはカレブではなかったんですよ。カナン人を恐れて神様の約束を信じなかった、まあ、普通の人から見ると冷静な神の民だったんです。そしてそれから45数年後にカレブは同じ神の民の前に立って民にこう訴えかけました。民数記13章と同じように、あなた方が恐れに溺れ、
約束、神様の約束と私の報告を否定し、私の信仰を異常だと決めつけたことを覚えているのか。私たちが今どこにいるか分かっているのか。私たちは今約束の地に立っている。私たち31人のカナンの王たちを倒し、カナンの王国の高い壁、そして巨人のような境遇を乗り越えた。私たちはカナンで最も強い民になった。なぜなら私たちが強かったではなく、私たちの主が私たちのために戦ってくださったからだ。私が言った通りになったのではないか。だから私たちは追い払うべきカナン人を恐れる必要がない。もう言い訳はもうないぞと神の民を注意しました。だけどそれだけではありません。カレブはこのように神の民を励ましました。最も強いアナク族の町を私の割り当て地としてよこせって。85歳のカレブですよ。45年前にあなた方が恐れていた巨人のアナク族をもう恐れる理由はないのだ。それを証明する。今までのように主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように85歳の私でも彼らを追い払う。私を見なさい。そしてあなたたちも恐れずに戦え。そういうふうにカレブは自分の模範を通して民を励ましたかったと思います。そして神様の約束通りに15章14節にさらっともう一文で記されているように、カレブは宣言通り恐ろしくて数多い巨人のアナク族を追い払ったんですね。カレブは周囲の目を恐れず、ただただ神様の約束、神様の御業、今までの歴史、自分の経験などの客観的な事実を冷静に汲み取って、すべてを神様に委ねて行動に移したんです。今日の信仰告白、今日の洗礼式はまさしくカレブと同じ信仰だと思います。そしてこの箇所、特に15章19節からカレブの信仰が娘に継承されたこともわかります。オテニエルという人が、まあ、信仰を持ってカレブ軍のために、キリヤテセフェルっていう、まあ、町を打ちました。カレブは自分の娘アクサを彼に妻として与えました。でオテニエルは、まあ、もちろん信仰深い素晴らしい男性であることで、まあ、分かりますが、詩式3章では分かりますが、面白いことにスポットライトはオテニエルの信仰ではなくアクサの信仰に、まあ、焦点が当てられています。少し読みますね。15章18節、嫁ぐとき彼女は夫に自分の父に畑を求めるようにしきりに促した。彼女がロバから降りるとカレブは、あなたは何が欲しいのかと彼女に言った。アクサは言った。私にお祝いをください。ネゲブの地を私にくださるのですから湧き水をください。そこでカレブは上の泉と下の泉を彼女に与えた。もうこの短い箇所でアクサの熱心さ、アクサの積極性、アクサの信仰の強さがもうよく伝わってきます。本当にもうカレブの娘だなってもう思いますよね。ある人は、まあ、そのこの箇所を見て、いやアクサはまあ無礼でわきまえのない女だと思うかもしれませんが、彼女はカレブのようにただただ神様の約束に期待し、恵み深い神様とお父様の言葉通りに大胆にお願いしているだけなんです。全く無礼なことではありません。むしろ今まで見てきたラハブやヨシュア2章のラハブ、ギブオン人、ヨシュア9章のギブオン人ですね、のような信仰、 力強い信仰の持ち主です。これがカレブ家の素晴らしい、ちょっと異常な信仰です。皆さんに覚えていただきたいことは、まあ、3つあります。1つ目はこれです。信仰とは、自分がどのようなものであっても、どのような障害物があっても、大胆に人の目を恐れず、神様の御言葉通りに神様の祝福を求めることです。信仰は、信仰を持っている人の身分、性格、年齢、能力、経歴、育ち、それまでの歩みとは全く関係ないんです。カレブは神の民に否定され、極端な人と扱われたものでした。85歳になってもなお割り当て地にいる巨人のような敵軍と戦う必要もありました。カレブ自身には神様に祝福を期待できるような立場も理由もありませんでした。罪人だったので。アクサも実は同じ立場でも言えます。アクサは当時では身分の低い女性という立場でした。カレブの娘でした。また自分の力で割り当てを勝ち取ったわけでもなかったので、割り当て地を求める権利もありませんでした。しかしカレブとアクサは神様が約束してくださったことをもうただただ期待して求めたんです。私たちも全く同じです。神様はクリスチャンに永遠の命、クリスチャンとしての喜び、平安、確信、成長、クリスチャンに罪の許し、体のよみがえり、この世での養いと守りが約束されています。私たちはそれを受ける権利はないんですけど、神様は一方的に約束されています。そして私たちはキリストの花嫁として愛されていますし、神の長男であるキリストと共同相続人されているのです。ですから、もしあなたの天のお父様が礼拝中にここでこのような祝福をあげます、あげるよ、こっちにおいでとおっしゃったのなら、自分をプライド捨てて人の目を恐れず立ってその祝福をもう即受け取りに行くことが、まあ、信仰なんです。私たちは躊躇せず神様の恵みを受け取ることができているのでしょうか。二つ目に覚えていただきたいことはこれです。勇敢な信仰とは、冷静に恐れていることより神様の方が力強いことを確信し、苦しくても試練に向き合うことを、ここがポイントです、選ぶことです。勇敢な信仰は盲目的、感情的な信仰ではありません。恐れに溺れることや恐れていることを無視することは盲目的で感情的な判断です。カレブはまずカナン人の恐ろしさを認めました。否定しませんでしたよ、認めました。しかしその後、冷静に45年前の変わらない神様の約束を思い出し、45年間の神様の御業を振り返り、これまでの歴史、神様に従った経験を思い出しながら、すべての事実を客観的に捉えて、自分の恐れと向き合いました。そしてその時、今自分が向き合っている試練は非常に恐ろしい試練だ。しかし私がこのように救われ、このように恵まれ、このように守られている理由は、神様が私を守ってくださったからだ。そしてこの試練の後には神様が救いと祝福を約束してくださっている。だから試練から逃げないで、神様に より頼んで試練と向き合おうとカレブは決心したのです。私たちには実はカレブ以上に恐れる必要のない理由があります。どういう理由があるんですか。客観的に振り返りましょう。 旧約聖書という2000年の歴史ありますよね。イエス様が死なれ蘇られた事実もありますよね。その後の新約の歴史、その後の2000年の教会の歩みもありますよね。そして私たちの今まで歩んできた信仰の生活もありますよね。ですからもうそれを冷静に振り返れば、私たちもカレブと同じように主が私と共にくださ、主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私はこの恐ろしい試練を乗り越えることができますと言えるのです。しかしこの2つのポイントの後に最後のポイントが一番最も重要なポイントだと思います。これです。私たちは勇敢なカレブではなく、我宛て血を引き継いだ娘のアクサなんですよ。私たちはカレブではありませんよ。私たちはアクサなんです。どういうことでしょうか。先にお話しした2つのポイントを聞いて、あ、なるほど、救われるために私たちはカレブのようにならなくちゃ、そういうことですよね。じゃあ分かりました、じゃあ頑張りますっていうふうに思うかもしれません。しかしちょっとまた冷静に考えてみましょう。聖書と義明のメインポイントは何だと思いますか。私たちは実はカレブと違って他の神の民のように試練のプレッシャーに常に負けてしまい、救いの条件を満たすことができないものなんです。義明の後の本は何の本でしょうか。詩式ですよね。詩式を読むと神の民はカレブですか。いや違いますよね。もうカレブの正反対なんです。もしカレブのように救いを獲得しなさいというメッセージであれば、誰も天国を受け継ぐこともできませんし、希望のないメッセージになってしまいます。私たちにはカレブのような信仰ではなく、アクサのような信仰が求められています。どういうことでしょうか。父であるカレブと夫であるオテニエルが苦しい試練を乗り越えて完璧に神様に従い通したので、アクサはカレブの娘として、またオテニエルの花嫁として無条件に割り当て地を受け継ぐことができたんですね。つまりカレブとオテニエルがアクサの代わりに条件を満たしてくださったんですよ。そしてアクサはそれにより頼んだ。私たちも実は同じような立場です。自分たちの花婿であるイエス様が私たちの代わりに十字架という苦しい試練を乗り越えて、すべての条件を満たしてくださって、完璧に神様に従い通してくださったゆえに、その花嫁として私たちは永遠の命という割り当て地をいただくことができるのです。ですからカレブではなく、カレブは実はイエス様なんですね。イエス様がカレブで、カレブではなくアクサになりましょう。カレブが娘に言ったように、神様があなたは何が欲しいのかと私たちに聞いてくださったら、もう大胆に堂々と自らをもうわきまえずに、イエス様が私の花婿、イエス様が私のために死んでくださったので、その十字架という恐ろしい試練を私の代わりに乗り越えてくださったので、永遠の命、キリストにあるすべての祝福をいただきたいです。そういうふうに信仰を告白できるように努めましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは本当に旧約聖書に書いて、旧約聖書の十人の偵察隊みたいです。私たちは試練の恐ろしさ、この世の力強さを見るとすぐに恐れてしまい、すぐに逃げてしまうものです。しかしイエス様が 私たちの代わりに神様に従い通してくださったことを心から感謝します。その完璧なイエス様の完璧な御業にすべて委ねて信仰を告白します。どうか神様私たちを守ってください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。御言葉の応答として、教会福音賛美歌399番を一緒に歌いたいと思います。歌詞をお読みいたします。主は導かれる素晴らしい恵み、いつでもどこでも主の手に委ねよう。真実の御手に惹かれて歩もう。主の手に委ねていつもついていこう。暗い谷間でも花咲く園でも確かな主の手が私を導く。導きがあればどんなところへも御手を握りしめ従い行きます。この世を去るとき御恵みによってヨルダンを越えて御国へ進もう。一緒に歌いましょう。 聖餐式を聖晩餐式を行いたいと思います。で、私たちの主イエスキリストが聖晩餐を定めた規定の御言葉を聞きましょう。コリント人への手紙第11章23節から29節をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をまきまえないで食べまた飲むものは自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。主の聖晩餐はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方はいずれの教会の信徒であっても共に媒参されますように。ただしまだ洗礼を受けておられない方および幼児洗礼を受けても、信仰告白に至っておられない方は、ご遠慮ください。一日も早く、媒参する日を待ち望まれますように。また、媒参停止の訓練のもとにある方は良い証を立てて再びこの恵み預かり日を経験に期待されますように。一言お祈りします。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり私たちのあがないとなってくださったイエス・キリストの見苦しみをかしこみその言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられるパンと杯を性別して救い主の裂かれた肉と流された血のあがないを思わせてください。そしてこの聖晩餐にキリストが御霊によってご臨在くださって私たちがいよいよ恵みによる救いを確かめ主への誓いを新たにし福音を証しすることができるよう力づけお導きくださいますように。また私たちが唯一の頭であるキリストに連れなる一つの体であり互いに主にある家族であることを覚えてますます交わりを厚くしやがて主イエスキリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ長老たちと広橋先生前に。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。分散します。
初めて食べる方、気をつけて、上のシー、何でしょう、プラスチックを剥がして、剥がしてください。一緒に剥がす時があるので、気をつけてください。これはあなた方の私の体です。これを覚えて、私を覚えてこれを行いなさい。一緒に食べましょう。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えにあった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今から後、私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日まで、私はブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。一緒に飲みましょう。週報を見ながら一緒に祈りたいと思います。祈ります。私たちの贖い主イエス・キリストの父なる神よ、私たちは主の聖晩餐に預かることができた恵みを心から感謝いたします。この主との親しい交わりにおいて与えられた祝福によって、神の子光の子らしく歩む誓いに生き、また十字架を追いつつ、御国がはその日までこの聖霊殿を重んじ守らせてくださいませように、私たちの贖い主キリストの名によってお祈ります。アーメン。献金の時を持ちたいと思います。献金の意味のない、意味のわからない方、またはご用意ない方は献金袋を遠慮なく次の方に回してください。よろしくお願いします。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
教会のお祝いの中身は、あなたが一番尊いっていう絵本、全部一冊になってる本を見つけたので、それを書いてました。それから、あなたお二人のためには365日の御言葉を、一日一節読むように、それで、なおさんのためには、共同教会ってなんだっていう本です。
おめでとうございます。ありがとうございます。はい、次の報告です。本日、14時会堂にて教会学校の教師会が、開かれますので、導きと支えをお祈りください。3番目、次手術、来週ですね、来週の日曜日クリスチャンライフ学び会を、まあ、私担当で、開催します。テーマは旧約による福音、新しい契約にある成就です。まだ来られてない方いらっしゃるかもしれないですけど、これが最終回なんですけど、全部振り返る回なので、初めて方でももう大歓迎です。はい、そして今週の予定は、記載された通りです。引き続き教会のために一人一人の教会員、そして、未信者のためにお祈りください。はい、では最後に唱詠を一緒に歌いたいと思います。お立ちになられる方はお立ちください。約束通りにカレブに勝利を与えた神様が私たちに同じようにこの約束をします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アメン。どうぞご着席ください。